おはようございます。ガチオです。このラジオはアラフィフランナーのランチューバーガチオがランニング情報をお届けする番組です。走りながらや隙間時間にでも聞いていただき、走る気持ちがスイッチオンになれば嬉しいです。今日のラジオは昨日一昨日に引き続き、この前土日に走ってきた広島湾岸トレイル109キロの報告をお話をしようと思います。昨日もちょっと触れたんですけど、まずどんなところ、どんなコースなのかっていう話なんですが、スタートとゴールはね、広島の中心地ですね。旧広島市民球場があったところ、今はそこは再開発で広島ゲートパークっていう名称、いわゆる憩いの場なんですよね。飲食店が並んでたりだとか、もう芝生でとても気持ちがいい。で、隣は原爆ドームがある。だから本当にね、広島の中心地なんですよ。そこからトレランのレース100キロがスタートするって、ちょっと想像がつかない。そんなレースは家まで走ったことがないですね。大体山の近くからだから、都市部といっても、ちょっとこう、郊外の方、でアクセスもあまりよろしくなくて、車でしなきゃいけないっていうところがほとんどなんだけど、この広島湾岸トレイルのスタートは、いかようんでも、まあもちろん車でもバスでも電車でも行ける。いやー、って、贅沢でしたね。で、さらに、そのゲートパークの隣にはね、プロサッカーチームのサンフレッチェ広島が本拠地を構える新しいスタジアムが、今年の4月かな、オープンするんですよ。すごいでっかい綺麗なスタジアムが、そこがをこう通り抜けて山に向かっていくんですけど、なんかね、新築の匂いがするんですよ。新しい施設ができた時の、なんかもうそれだけで興奮しちゃいますよね。形もなんかこう今時っぽいし、そのスタジアムのね、でかい、なんかこんなところで走っていいんだって。でもちろん市の中心部なんで、走り終わった後のアフターはめちゃくちゃ楽しめるし、でホテルもたくさんあるんで、カプセルホテルから中級ホテル、もっと高いホテルもある。で広島名物のものは大概もう市内にはあるから、食べるものも酒も、いや素晴らしい環境でしたね。で僕みたいに神奈川県からね、広島に行くっていう場合も、新幹線でも行けるし、飛行機でも行ける。飛行機はちょっとね、広島空港からバスで1時間ぐらいかかるんですけど、まあそれを目つぶればそんなに、まあ新幹線ほど長い時間乗ってる必要もないので、おすすめかなということなんですけど、まあそう、話がちょっと脱線しちゃったけど、そのぐらいいい場所からスタートして、で帰ってくるっていう。で、ボスの山、コース上では、昨日お話しした通り、白木山っていうのと、阿武山っていう山、これがキーを握ります。で、阿武山なんだけど、阿武山ってね、いわゆる本当、虫のアブっていうアブと、もう一つは、隣の山もアブ山っていうんだけど、それが、阿波踊りのアに、武士のブだったかな。そっちのアブ山もあるんですよ。だから2つあるんですよね。僕最初それ知らなくて、アブ山がボスだって聞いたから、最初のアブ山クリアした時に、あ、終わったと思ったんだけど、もう一つ漢字が違うアブさんが出てきて、あ、こっちが本物だったのかって。もう岩をこうよじ登ってるような山なんだよね。標高低いんだけど。とにかくその、2つに今回やられました。で、それ以外にも直登のような低山がいくつもあって、で下ろされるわけですよ、下の方まで。でそうしないと累積標高 6900m にならないので、ギザギザなんだけど、それだけだとね、100キロにならない。累積は稼げるんだけど、距離も取らなきゃいけないので、山から山に移動するところは結構ロードが多い。峠走 です。だから登る力だけが必要なくて、ちゃんと走る力も持ってないとやっぱりダメなんだよね。そこが広島湾岸トレイル走って厳しいところだなというふうに思いました。で、あと景色はね、まあ本当は僕が走ったこの前は雨降ってたからガスってたりとか、夕方はちょっとパーッと晴れたんで、その時はちょっと見えたんですけど、街並みはね、天気がすごい良かったら走ってる最中ずっと多分ね広島の街が目に入ったはず、夜景も綺麗なんじゃないかなというふうに思います。また今度走ることがあったらそれはカメラで収めたいなというふうに思います。あとね、ロストはね何回かしましたね。ちょっと、まあ、今回の大会2回目で、僕の方で改善点あるかって聞かれたら、まあ、ここかなと。市街地はねマーキングできるところって限られてる街中だからね、それは分かるんですけど、そうじゃないところでもあった方がいいなと、ちょっと足りないなっていうところはちらほらあったから、きっとそれはアンケートかなんかが回ってくると思うので、それに書こうと思ってるけど、多分参加した人はみんなそこ気になってると思います。まあとはいえ GPX データ地図データを全員持たなきゃいけないので、スマホかね時計か何かに入れてそれを確認すればクリアはできるんだけど、まあ贅沢かもしれないけど、そこはちょっと思ったところですね。すごくその広島の市街地をぐーっと囲い山を回るので、やりきった感が旅感があります。で、あとはまあ今回そうですね、コースの話はそんなところで、今回僕が思ったのは雨がすごい降ったんでめちゃくちゃスリッピーだったんですよ、トレイルが。なので、これはね、ずっと天気がいい時ばっかり走るわけじゃないから、こういう状況が目の前で起こった時にも進んでいかなきゃいけないって思って 走りました。で、やっぱりね、最初は慣れなかった体もだんだんずっとスリッピーだと慣れてくるもんですよ。で、どういうふうに僕が考えながら話したかっていうのをちょっと最後の何分間でお話しすると、もう滑ることはしょうがないのでもう受け入れる感じですね。で、摩擦でこうブレーキをかけていく感じですね。 100% 止めようと思ったらそれは逆に転ぶ可能性があるので、そうならないように滑りながら降りていくっていう感覚かな。で、 100% を片足にかけちゃうと体重をねグッて、でさらにそうなってくると設置時間も長くなるんでずれるんですよ。スキーと一緒で、スキーとかスノボと一緒で。なので設置時間を とにかく短くする。で、次の足でまた路面を押さえるっていう、その繰り返しですね。で、あと人が滑った足跡が残ってるんだよね、ザーって。で、それは避ける。雪山とかあと富士山の砂地とかだと人の足跡を踏んでいくっていうこともやるんだけど、スリッピーなところではそれはやらない方がいいね。あとはラグを生かす、ソールの裏にあるラグ、飛び出てるものですね、ゴムで、配置ってつま先が前に正面に向いてる時に働くようになってるんで、怖いからどうしてもね、ガニ股になったりハの字になっちゃったりとかするとそのラグの配置が活かせないんですよ。だから僕が意識したのはもうとにかくつま先を正面に向けてラグの力を活かそうというふうに思ってました。ただ広島湾岸トレイル走ってて土結構粘りがあって田んぼみたいなんですよ。だからね、ソールにくっついちゃうんですよね、ラグがなくなっちゃうので、時たまその泥を取り除くっていうこともしました。そうしないとね、もう泥がずっとつきっぱなしで靴も重くなっちゃったのでね、っていうような形で。で、あと失敗したというか今回使えなかったのは、雨が降ってたから僕メガネがかけられなかったんですよ。だからね、全然ぼやけちゃって見えなかった。いや、コンタクトの方がいいのかなってすごい思ったですね。はい、今回はそんな話です。それではまた明日のラジオでお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。